蝶の歌、蝶、巻第16。これまで見てきたカテゴリーに当てはまらないものは、蝶の歌としてまとめられています。潜在集では、蝶中下と3部にわたって、蝶の歌が繰り広げられ、最後に宗教的な和歌を収めて、全20巻としています。物思わぬ、人もや今宵、長むらん、寝られぬままに、月を見るかな。物思わぬ、人もや今宵、長むらん、寝られぬままに、月を見るかな。赤染衛門。思い悩むことのない人も今宵は眺めるのでしょうか。眠ることもできないままに、私は月を眺めています。人々が思い煩うこともなく、心おかしく、名月を眺めるはずの今宵、私一人は、あるいは恋の悩みなのでしょうか。悲しい憂いに沈みながら、眠ることさえできないで、楽しくもない月を眺めている。それを、悩みさえないみたいに、多くの人が今宵は月を眺めています。ただ私一人が、眠れない月を見ながら、物思いに沈んでいるのです。とは記さずに、悩みさえないような人も、今宵は月を眺めているのでしょうか。と推量に委ねることによって、多くの人が月を見てます。その月を私も眺めているのではなく、ただ私一人が月を眺めている、というイメージが前面に現れてきます。その上で、あるいは私と違う思いで、この月を眺めている人もいるのでしょうか。つまりは、月を眺めている多くの人々は、遥かな遠景へと過ぎ去って、眠れずに月を眺める私一人が、孤独に浮かび上がってくるようです。もちろん、これを恋の悩みとして、物思わぬ人を、私のことさえ思ってくれない恋の相手と捉えた方が、解釈はしやすいかもしれません。私のことを思ってなどいないあなたも、今宵はこうして月を眺めているのでしょうか。私は眠れないままで、恋煩いに月を見ているというのに、明確に定めるべきところを人はと抽象化させ、虫に私の鳴き声を委ねるような和歌は、多様な解釈をする余地を残します。押し明かりつつも、明確に定まらない領域が一種の余韻となって残るとき、読み手の作戦は成功したと言えるでしょう。それは同時に、様々な人に受け入れられるだけの幅を提供することにもなっているようです。そうであればこそ、この和歌は恋の和歌ではなく、蝶の部に収められているのです。ふるさとの遺体の清水見くさいて、月さえ済まず、なりにけるかな。ふるさとの遺体の清水見くさいて、月さえ済まず、なりにけるかな。春へ奉仕。ふるさとの遺体戸の清水も水草に覆われて、月影さえも宿さないように、なり果ててしまったなぁ。キーワードは4句目の月さえ済まずです。かつて住んでいたふるさとを訪れてみると、井戸さえ水草に覆い隠されて、人の住む気配さえなく荒れ果てていた。そして、人が住まなくなってしまっただけではなく、井戸の水面には月さえ住まなくなってしまった。つまり、月影さえ映らなくなってしまったというのです。これにはもちろん、月さえ澄み渡らなくなってしまったという意味も掛け合わされていますが、訴えるところは同じですから、どちらをとっても本意は変わりません。月明かりに照らされて呆然と立ち尽くす、春夜奉仕の姿さえ、 古井戸の横に浮かんでくるようではありませんか。さらにこの和歌は、我が角の遺体の清水里遠見、ひとしくまねば三草追いにけり。我が角の遺体の清水里遠見、ひとしくまねば三草追いにけり。読み人知らず。という古今集の和歌に基づいて読まれています。ある歌の着想や言葉をもとにして新たな和歌を作ることを本歌取りと言いますが、ここでは、井戸の清水が里から離れて人さえ汲まないので、とうとう水草がはびこってしまった、と読んだ元歌に対して、そんな里から離れた家には、もはや人さえ住まなくなり、井戸の水草も今では月影さえ映らないほどになってしまった、と答えたもの。元歌より後の辞書を述べているわけです。次は簡単な見立ての歌。水の色のただ白雲とを見うるかな、垂れさらし剣布引きの滝。水の色のただ白雲とを見うるかな、垂れさらし剣布引きの滝。源の秋房。水の色さえもただ白雲のように見えるばかり。一体誰がさらしているのだろうか。布引きの滝を白い布のようにして。さて、布引きの滝をウィキペディアから部分引用してみますと、布引きの滝は神戸市中央区を流れる布引き渓流にある四つの滝の総称、日本三大神滝の一つ。とあります。手抜きの心を百までもというのは、堀井翔でも述べた言葉でしょうか。ありがたい名言です。それはさておき。この滝のように和歌にしばしば読まれるおなじみの名所のことを歌枕と呼びます。つまりこの和歌も名所である布引きの滝を称えた和歌には違いありません。その内容は極めて簡単で、水しぶきを白い雲の色に例え、その滝を白布をさらしたものと捉えたに過ぎません。あまりのしぶきに水の色は真っ白な雲のように見える。それで全体がまるで白布をさらしているように思われる。そんな布引きの滝である。ただそれだけの和歌ですが、実際の滝を眺めて、白い雲を布にさらしたみたいだね。というのは、空に浮かぶ雲まで広がっていくような雄大なところがあります。ぷかぷかしている雲に例えたに過ぎませんから、即興的な印象がはるかに勝り、ガーゼが傷ついた心を癒すような、ひねったいやらしさもありませんから、心地よく受け取れるわけです。象の歌中、巻第17。浮世葉、峰の霞や隔つらん、なお山里は住みよかりけり。浮世葉、峰の霞や隔つらん、なお山里は住みよかりけり。藤原の金刀。憂いのある世の中を峰の霞が隔ててくれるのだろうか。寂しいこともあるけれど、それでもやはり山里は住みよいところだな。これもまた本歌取りの和歌で、山里は物のわびしきことこそあれ、世の浮きよりは住みよかりけり。山里は物のわびしきことこそあれ、世の浮きよりは住みよかりけり。読み人知らず。古今集の和歌の、わびしいことはあるけれど、憂いに満ちた世の中よりは住みやすい、という着想に応えて、 やはり山里は住みやすいのだなぁ、と再度噛みしめたものが、なお山里は住み岡利家のなお、つまり、それでもやはりというニュアンスになっています。したがって、本家を参照しなければただ、やっぱり山里の方がいいなぁ、という単純な肯定なのですが、元歌が、物わびしいようなところもあるけれど、と歌っているために、その和歌を参照すると、物わびしいようなことがあっても、それでもやはり、山里は住みよいものですね、という、寂しさと安らぎを、カクテールしたようなニュアンスが生まれてくる。その効果を得るために、本歌取りが利用されているのです。ただし、この和歌の際立ったところは、上の句にあります。つまりは、関連的な表現に終始する元歌に対して、あの立ち上る峰の霞が浮世から私を隔てているのだろうか、と、霞の情景が浮かび上がってくる点、元歌よりもリリシズムにおいてはるかに勝っています。それによって、私たちも山里に逃れて、峰の霞を眺めながら、ほっと一息つくような気持ち。大げさに言えば、ようやく浮世を逃れたような安らぎを、つかの間共感できるからこそ、この和歌は元歌よりも勝っていると見ることができるでしょう。さて、同じ山里を読んでも、次の和歌はもっと明白です。山里の芝折々に立つ煙、人生まれなりと空に知るかな。山里の芝折々に立つ煙、人生まれなりと空に知るかな。二条の太閤太后宮庇護。山里では芝を折りながら折りながら、立ち上るのはかまどの煙。登る数さえ少ないものですから、住む人さえ稀なのだと、空の煙から知られます。芝とはかまどや焚き火にくべるため、枯れた枝を拾い集めたもので、折々というのは、その芝を折りながら火にくべて、という意味と、折々に、つまりあちらこちらに立つ煙、という意味が掛け合わされています。このような単純な掛け合わせは、捉えるのに修練の必要な掛け言葉などとは違って、繰り返し唱えているうちに、次第に両方の意味が伝わってくる。意味を重ね合わせるという和歌の基本技術の中でも、最も単純な、最も多用される形です。このような意味の掛け合わせから、一歩一歩階段を登っていくうちには、いつしかもっと複雑な掛け言葉も、理屈ではなく情緒的に捉えることが叶うようになるでしょう。もし情緒的に捉えられなければ、掛け言葉など、馬鹿げたトンチに過ぎませんから、初めから理屈として教え込むのは、和歌を嫌いにさせるための伝統破壊活動には違いありません。それにしてもこの和歌、人が稀であるということが空からも知られるというのはちょっとユニークな着眼点で面白みがありますね。次は西行法師。仏には桜の花を立てまつれ、我が後の世を人をとぶらわば。仏には桜の花を立てまつれ、我が後の世を人をとぶらわば。縁起法師。仏には桜の花を捧げてほしい。私が亡くなった後の世界を、もし祈ってくれるのならば。細かい仏教の教義はさておき、ここでは自らが仏様になる。すなわち亡くなったら、その赤を尋ねた時には、桜の花を捧げてほしい。くらいで受け取って構いません。もし、 私の死後の幸福を願うなら、桜の花を供養に捧げてください。ただそれだけの和歌なのですが、桜の花の舞い散るうちに死にたいと読んだことのある西行らしい和歌と言えるでしょう。この和歌は、墓標に捧げられる桜の花が情景を彩ってくれますが、そのような叙情性とは関わりなく、ただ観念をありのままに記したような和歌も、八大詩集の中にはたくさんあります。中には、ほとんど格言やことわざかと思えるものもあり、直線集の懐の深さが知られます。次のものは、格言とまではいきませんが、ただ観念を何の習字法もなく、そのまま記したものと言えるでしょう。いといてもなお忍ばれる我が身かな、再び行くべきこの世をならねば。いといてもなお忍ばれる我が身かな、再び行くべきこの世をならねば。藤原の末道。いとわしいと思っても、それでもなお惜しまれるような自らの命というもの、再び来ることのできるこの世ではないのだから。宗教や仏教の生きた時代と捉えると、すぐに後の世を信じていたなどと解釈するのは誤りです。人間の生死観の根源は、まずは活動する実体験からもたらされ、自らの生きる社会からもたらされ、宗教観はその慰めには過ぎません。そのようなことを述べると、宗教を信じていなかったかのような言い草ですが、それどころではなく、どれほど宗教にすがっても、自らの感覚から得たリアルな現実、病で消えゆく知り合いや家族たち、疫病や殺されて消えていくたくさんの人々、つまりは浮世の実体験が、どこかで死後の生まれ変わりや死後の生命といった概念を拒絶してしまう。人の死が日常茶飯事であった時代の感性は、あるいは今日の私たちよりもっと死の無常を深く観念していたのかもしれません。そうであればこそ、再び戻れるこの世ではないのだから、そんな思いも溢れては、このような歌も生まれるわけです。例えばこれを、仏教的輪廻では、同じ世界には戻れないから読まれた、と説明しても、この和歌にはたどり着けません。この和歌の精神は、ただ私たちの感じるのと同じように、消えたらもう戻ることはない、という、極めて単純な感覚以外、何もないのです。もっとも宗教家の和歌には本当に教理めかしたものもあります。成功しているものもあれば、ただの説教に陥っていることもありますが、いつか見ることもあるでしょう。さて、お気づきの人も多いかと思いますが、この和歌は、鹿和歌集の象の上、巻第9の解説にすでに登場し、そこでは、関連的な和歌であるというよりも、心情を結晶化させたものとして解説を加えたはずでした。それがここでは、関連的な和歌として説明されているのはどうしたことか。実は解説の順番としては、こちらが先に執筆され、鹿集の糸いてもの和歌は、率直な表現さえすれば、優れた和歌となるわけではない例として、かなり後になってから書き加えられたものでした。つまり、初めに解釈をした時には、私は確かにちょっと格言めかした観念的な和歌としてこれを捉えていたのですが、八大詩集を最後まで執筆して、再び初めから推敲を重ねる頃には、それがもっと切実な思いを宿していることに気づかされた。つまりは、いといてもという言葉を、はじめは、 説明的な表現に過ぎないと読み流していたのですが、ようやくその表現のうちに深い思いが込められていることに気づかされ、するともう和歌の解釈自体が個人的な深い心情を表現したものであると、まるで印象を変えてしまったのです。それなら、どうしてこちらを改変するか削除するかせずに、わざわざこうして断りを加えるのか。それは、言葉を深く読み取ることの難しさ、その和歌を捉え切ることの難しさ、そうして捉え方によって、どれほど和歌の印象が変わってしまうか、そうしたことに思いを馳せるための格好のサンプルであると考えたからに他なりません。つまりは、私の解説をしている和歌たちも、いつか私自身によって覆されることもあるでしょうし、あるいは、あなたがそこは違うと思って首をかしげている、そのひらめきの方が、読み手の思いに近いことだって、おそらくは十二分にあるのです。その事実を片隅にでも置いてくださったなら、あなたの和歌に対する解釈も、きっと繰り返すごとに深くなっていくことでしょう。そのことを伝えるために、わざわざこうして、二つの解釈を残してみるのも一興です。おおよそこの二つの解釈には、半年程度の開きがありました。次の和歌もまた捉えるために宗教観が必要なわけではありません。初瀬山、入り合いの鐘を聞くたびに、昔の遠く、なるぞ悲しき。初瀬山、入り合いの鐘を聞くたびに、昔の遠く、なるぞ悲しき。藤原の有家。奈良県桜井市にある初瀬山、そこには長谷寺があって、そこで鳴らす入り合いの鐘、すなわち日没に合わせてつく鐘の音は、しばしば和歌に登場します。加えられた言葉書きから、父親の亡くなった後に、山寺の鐘を忍ぶ和歌であることがわかります。初瀬山の長谷寺から響く入り合いの鐘を聞くたびに、昔が遠くなるようで悲しい。鐘の響きがしたので死んだ父親を思い出したものか、安易に読み流してしまいそうになりますが、ちょっと立ち止まって吟味してみましょう。まず、聞くたびにという言葉が気になってきます。旅にと終わるからには、この鐘は、その時たまたま聞いたのではなく、毎日毎日聞く旅にという、過ぎゆく日数を表現したものであるようです。すると、昔の遠くなるという表現が生きてきます。そこにはもちろん、鐘を聞く日数が過ぎるたびに、父と別れた瞬間から、離れていくという悲しみがこもりますが、それだけではありません。亡き人を回想するということが、葬儀の頃はしばしばであったものを、やがては日常生活の中で、面影は少しずつ遠のいてしまう。それで、入り合いの鐘を聞いた時だけ、思い出したようにハッとさせられる。
あるいはいつしか寺の鐘を聞いても、わずかな考えすらも浮かんでこなくなるのだろうか。
そんな誰にでもある死者の忘却ということを含めて悲しいと言っているように思われます。なぜなら遠くなるという表現には鐘の響きが遠くになるという意味が掛け合わされているために、父の死を思い起こさせる鐘の音も次第に遠くになるように薄れていく。つまりは心の中にあまり響かなくなっていくという諦めのような考えが
静かににじみ出てくるものですから、次第に死者を忘れていくような悲しみを読んでいるように聞こえてくるのです。このように掛け合わされた意味が、その和歌をより深く、味わいのあるものに変えるとき、掛け言葉にしろ、二重の意味にしろ、それは、ダジャレなどとは、全く異質な存在として、市場に寄与していることに気づくでしょう。それに対して、下手な掛け言葉などは、文字通り、ダジャレに落ちぶれたものも、直線和歌集の中にも、もちろん存在します。そのようなわけですから、掛け言葉や重ね合わされた意味をダジャレと呼ぶのではありません。それが純粋な言葉の面白さに訴えるときは、それはダジャレにもなり、市場に訴えるような意味の二重性にもなれば、失敗してダジャレ以下の着想のひけらかしパーティーにも落ちぶれるような、つまりは言葉の習字法の一つには過ぎないものです。もっともそのようなことは極めて当たり前のことなのですが、
掛け言葉のような、今日から見ればダジャレの、
などと自らの無知をお披露目するような曲画家性の図写物が相変わらず幅を利かせるものですから、そのような発言や書籍を見かけたら、もうその人物の述べることは何一つ信用しない方が良いことを、ここに忠告しておこうという老婆心から。もっとも私は残念ながら老婆ではありませんが、余計な落書きを加えてみたまでのこと。皆様へのお口汚しには過ぎませんでした。